日本でもクリスマスはお祝いされてますが、まあ、残念だなと思うこととですね、あと嬉しいことがあるんですね。で、残念なことはですね、サンタクロースは知っていますよね。で、パーティーもしますけれども、本当の意味が、知られていないということ。これがあります。で、嬉しいなって思うことはですね、今日歌った歌、先ほど歌った歌、初めての人も何度も聞いたことがある歌だと思うんですね。少なくともメロディーは街中に流れてるんです。そしてそれが数百年前にですね、西洋にいる人がイエス様が生まれたことを思って、でそれで書いた歌なんですね。クリスマスというのは英語で言ったらクライストマス、キリストのミサ。ミサというのはカトリックの教会で使われてますが、礼拝という意味です。で先ほど羊飼いが来て、また特に東方からの博士が来てイエス様を伏し拝んだ、礼拝したと言っていましたけれども、キリストを礼拝するというのが単純なその意味になります。そして先ほどですね、読んだんですね、このルカによる福音書の2章の1節から20節は先ほど読んだところで、でイエス様がお生まれになったときに、そのマリアは、母マリアは、まだ結婚もしていなかった。じゃあ、できちゃって結婚だったんですか？違います。違います。処女だったんです。処女。ですか？そして、いと高き方の子だと、天使ガブリエルが言ったんですね。人の子ではなく、神の子なんだよ。それから聖霊によってその処女のマリアにが妊娠するんだよと言ったんですね。そしてヨハネに福音書の1章の14節には、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、この天と地を作った神が人の姿をとって現れてくださったということです。いかがですか？このことを聞くと、またなんかすごい話をしてるな、なんかついていけないって思う人もいるかもしれません。奇跡そのものです。で、先ほどから歌った赤ちゃんが、なんで天と地を作られた神ご自身なんですか？けれどもその奇跡のことを今日は私たちはじっくりと見ていきたい。そして実はこの話が2000年ぐらい前の話ではなくて、実は私たちに大きな希望を与えるものなんだということを知っていただきたいと思います。では、2章の1節から読みますね。まずは5節までをお読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。とあります。時は、ここに、 皇帝アウグストと書いてあるそのローマ帝国が始まった時であります。日本でもローマは有名ですね。あの有名な小説で、ローマ物語という、あの塩野さんがお書きになったですね。まあ、ローマと言ったら、まあ、映画にも出ているし、その紀元前の直前から始まったですね、世界帝国ローマの初代皇帝が、このアウグストという人です。英語で8月に、8月は何て言いますか ?August。アウグストから来ています。もともと神々って言うんです。彼はですね、いろんな呼ばれ方をしました。ローマの王であるとかですね、いろんな呼ばれ方を、その、これはどうだ、あれはどうだというふうに称号として聞かれたんですけど、私はこれは嫌だ、これは嫌だ。結局も、彼は満足したのはこのアウグスト。神であるという称号ですよ。このように、紀元前の27年からですね、ローマ帝国が始まっていきます。で、ここで全世界の住民登録とありますけれども、当時知られていた文明国はすべてですね、まあ、そんなこと言ったら中国はあの文明ありましたけれども、そのあちらの方ですね、ヨーロッパと北アフリカ、そして中東の地域全体にわたって、それらにあった国々を全部制圧し、平定し、そしてそこ全体が帝国となったと。今で言ったらアメリカ。いや、でもアメリカ以上ですね。もっともっと大きい。その世界帝国が始まった時であります。で、このアウグストが戦ったことによって、権力闘争ですか。ですね。戦いが収められて、そして、その広大な地域を平定した。この平和が与えられたわけなんですね。で、それをですね、パクス・ロマーナと言います。パクスっていうのは、ピースと似てますね。ローマの平和という意味ですね。もう、ちょうど江戸時代がですね、これ何百年か続きましたよね。その時に、もう戦国時代がなくなってですね、平和が訪れたと同じようにですね、それがもっともっともう100倍ももっとそれ以上ですね、大きな規模で、世界平和がそこで与えられた。という意味のパクス・ロマーナであります。けれども、それはあくまでも武力による平和なんですね。そこに住んでいる住民を強く抑え込んだ上での平和なんです。なぜかと言ったら、例えばですね、住民登録をしなさいと書いてあります。まあ、英語だと tax っていう言葉を使われて、税金を納めるって書いてます。でも、正確にはですね、住民登録なんです。その勅令を出しています。紀元前の 4年から6年ぐらいの出来事だと思われますけれども、ところで今、私たちは、何年に生きてますか ?2011 年に生きています。何から2011年なんでしょうか ?AD という言葉が使われてますけれども、あれはラテン語でアンノドミニ。主の後。つまりイエス・キリストの後という意味です。イエス様が生まれた後だということです。でもですね、この西暦を作った人がですね、ちょっと計算を間違ったんですね。それで、実際は紀元前の遅くても4年。で、おそらく6年あたりだろうと言われているんですけれども、イエス・キリストを分岐点として、その赤ちゃんの誕生を分岐点として、人間の歴史が真っ二つに分かれるという影響力。今、可愛いなイエス様。これだけで終わらせたらあの赤ちゃんのことですね。あまりにも読み取りが浅いわけなんですよ。ですから。住民登録というのは、してもしなくてもいいというものではありません。いかがですか皆さん、住民票抜いて引っ越すときにですね、また入れるっていうときに、あ、忘れちゃったなって言ったらですね、一度私もやったことあるんですけど、500円の罰金ですね、これ払いに行ってですね、しばらく住民、 でもそういうものじゃないんですよ。もうこれは運も言わせぬものです。やらなかったら、まあ、牢屋行きか、ものすごい罰金か、わからないですけれども、もう完全に人の人権を無視しています。これ日本で人権が無視されてるっていうことって理解しにくいんですよ。私たちに与えられている自由とか選択というのがですね、あまりにも簡単ですね。ある国の人に私は羨ましがられました。で、その人は言ったんですね。私は住民票だって俺、引っ越すの自由だよって、移動の自由っていうのが、もう住民を抜いて、そして入れればいいだけじゃないですか。他に何かありますか？何も言われないですね。それがですね、ものすごいですね、ちょうど他の国に動くかのようにですね、手続きをしなければいけないところもたくさんあるわけなんですよ。で、もしこういうですね、もう待ったなしの直令っていうか命令がですね、国から出たらどうですか？例えばですね、年金、もうひどいですね。もう私は出しませんという若者多いですよ。ですね。で、こんな悪いことをしている、もう本当に政策が悪いと言ったら政権を変えましょうと言ったら、自民党から民主党に変わったわけですよね、日本は。こうやって簡単にできるわけです。もうその時はもう何のそういうものも待ったなしね。仕事やっててもそうです。病気になっててもそうです。で、ヨセフとマリアの場合は、マリアがもう赤ちゃんが生まれそうな状態になっていた時も動かなければいけないんですよ。臨月の時にヨセフとマリアは動きました。なぜかと言ったら彼らはですね、これがイスラエルだとしたら、北の方にガリラヤという地方の、そこにナザレという田舎町があります。そこからですね、ダビデがかつてユダヤ人の王であるダビデが生まれたベツレヘムというところが南にあります。で、そこまで直線で行ったとしても100キロ以上なんですよ。けれどもですね、ここにサマリア地域がありますから、地方がありますから、こう迂回していかなければいけません。そうしたら、もう、ね、2日3日は簡単にかかります。いや、大丈夫でしょう、車があるから。ブー、当時は車もなかったんですね。当たり前ですけれども。私たちですね、こういう箇所を読むとですね、簡単に考えちゃうんですよ。でも立ち止まって考えていかなきゃいけない。ロバだったんです、普通は。ラバとかロバとかですね。臨月の女性が行かなければいけなかった。このように大きな世界帝国の中でたった二人の小さな家族が虐げられながら動いている、その生まれようとしていた、そのお腹の中にいたのがイエス様です。そして8月オーガストですね、アウグストという名前までつけた、自らを神と言ってつけた、そのアウグストがいます。皆さんにお伺いします。どちらが今影響力を持っている人物でしょうか？当然、イエス・キリストこそが、この世界をもう、真っ二つにですね、分けるような、もう、世界全体を変え、今現在も人々の生活を通してですね、国さえも動かし、世界をも動かす影響力を持った人物。世界のベストセラーが聖書であって、そしていつもアメリカではですね、例えばタイム誌とかにはですね、誰が最も影響力のある人物かといったらいつもジーザスクライスト、イエスキリストと出てくるわけなんですよ。いや、日本はそんなに影響、とんでもないです。今の近代日本を作った明治の人たちは誰の影響を受けているか。多くが宣教師の影響を受けています。福沢諭吉はもう宣教師に囲まれていました。あの一万円札のですよ。そしてちょっと前の五千円札の、なんだっけ、ニトベ稲造は彼自身はクリスチャンでしたよね。世界を 動かす力を持っていたのがイエス・キリストけれども、当時はその逆でした。ではアウグストはどうでしょうか。私は神である、でまた私はですね、ソーテリー、救い主っていうのも言ったんですよ。救い主どうですか。当時はもう権力、絶対権力がありましたよ。その権力今どこにありますか。昔の人ですよ。世界史の中でまあ確かに有名ですけれども、昔の人ですよ。どれだけの影響力を私たちに持っていますか。ここから私たちが知らなければいけないのは、へりくだりの中にあるパワーです。力なんですよ。マリアは、まだ赤ちゃんがこの、もう、妊娠し始めた時にですね、歌を歌いました。マグニフィカトという有名な賛歌と呼ばれますけど、賛美の歌ですね。で、彼女はこういうのを歌ったんです。ルカの1章の51節から53節でこう言いました。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されます。わかりましたか？力強い技を持って、飢えたもの、低いものにその力を表してくださる。けれども、権力のあるもの、心の思い高ぶっているもの、富を持っているもの、みんな追い返されるんだよ。歴史がそれを証明してるじゃないですか。アウグストがどれだけ力を持っているか、追い返されましたよ。でも、へりくだった者たちの間で、連綿とつながっている、そのイエス・キリストの影響力は今でも続いているわけなんです。私たちは、この世に生きていて、いかがですか？自分のやりたいようにできない世界の中に生きてるわけですよね。で、テレビとか見たりして、豪華な家に住んでる人を見て、で私も思いますね。テレビを見るとですね、なんかバームクーヘンかなんかで成功したなんかあっちの関西の方ですね。いや、すごい神戸のですね、この景色を見る。年収もですね、億単位ですよね。いやー、すごいな。自分の思うままに、したいという、まあ、羨望の思い、羨む思いというのは、私たちは誰でも思っていますけれども、けれども、その正反対なのが、もう現実の生活なんですよ。で特に、自分は何とかこういうことをやってると言ってもですね、どうしてもそうならない。もう、一歩たりとも動けないような状況。他の人はできてるのに、自分はもうできることもできない。ですね。できない。そういう、いやおうなしの世界に生きてるわけです。でも私たちは、もうこれは異様なしの世界だ。自由を得たい。だから何とかしてお金を得よう。何とかしてビジネスを得よう。何とかして頭よく、この勉強してですね、そして、この、なんだ、学歴を得ようとかですね。何とかして力、権力を得よう。けれども、もう一度言います。へりくだるところに神様はご自分の力を表すという原則がこの世の中世界にはあるんです。いやおうなしに生きている中にこそ神様は後の時代にその大いなる報いを与えてくださるということなんです。で、このアウグスト住民登録をするときですね。させるときですね。もう自分では何でもできると。私は神様だから救い主だから。ですね、そのようにして、その住民登録というのは結局自分のものにするっていうこの意味合いがありますよ。ですね。 これ私の所有物だと。この住民は私の所有物だと。そういう意味合いがありますよ。と、自分は思っていたんですが、ここが聖書のすごいところです。そのアウグストは実は操り人形だったんです。誰から？神からの操り人形です。このアウグストが住民登録をするということは、もう神は少なくても800年前には定めておられました。まあもちろん永遠の昔から定めてるんですが、ミカという人がユダの地方にいたんですけれども、ユダの国にいたんですが、彼がこういうふうに予言したんですね。ミカ書の5章の2節。ベツレヘム、エフラテよ。あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出るとこ、出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。永遠の昔からの定めである。ベツレヘムから生まれるんだと。イスラエルの支配者が。で、これ読んでいくとですね、このミカ書を読んでいくと、今度そのイスラエルの支配者がですね、これは世界の支配者になってきます。このアッシリアという当時の大国をですね、征服するですね、支配者となっていくっていうこの予言が書いてあるんですよね。神様はこのご自分の計画を実行するためにアウグストを使って住民登録させて、誰が臨月の女をですね動かす夫がいますか？いないですよね。でも住民登録ということを使ってナザレの町にいた彼らをベツレヘムに動かし、そこで赤ん坊を産ませるようにさせたわけなんですね。ですから私たちは今自分がどうしようもない、もう何にも自分ができない、そのような状況にいるときに、神を愛する者には、神はその状況を使って、ある時には国の指導者をも用いてですね、ことを動かしてくださっているんだ。ということを知ってください。それから次いきます。6節と7節です。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。6節と7節ですね。二人はベツレヘムについて陣痛が起こって、でそれで出産間近となったんですけれども、そこには住民登録のために移動してきた人々でごった返していました。で、ここで言って、宿と言ってますけれども、ここはですね、なんて言ったらいいかな。いわゆる雨宿りの方の宿ですね。いわゆるホテルじゃないですね。壁があってですね。そしてそこに人々がいますけれども、個室なんていうものは何もありません。ましてや、分娩をするようなところ、出産をするような状況では全然、ないわけなんです。今そこもでも人がいっぱいになってます。住民登録のためにいっぱいになってます。そして行ったところが、多くの人がですね、ここで家畜小屋とか馬小屋って言うんですよ。先ほども歌いましたよね。マブネット出てきましたが。あれ全部ですね、調べたら、違うんですね。英語でステイボーっていう言葉が使われてですね。で、それがですね、あ、これ馬なんだと。馬が餌を食べるところなんだと。それでマブネっていうふうに言われるようになったんですが、そうではないです。で、家畜小屋でもないんです。イスラエルに行くと、私はベツレヘムに3回行きましたが、洞窟が住まいに使われてました。洞窟です。洞窟がたくさんあるんですね。岩がたくさんあります。ちょうど私たちが この救援旅行で東松島の月浜に行くとですね、その私は以前も行ったことあるんですけど気づかなかったんですが、岩のところに横穴が開いてるんですよね。でそこに荷物を入れてるわけですね。同じように岩がたくさんベツレヘムにはありますので、というかイスラエル全体になるんですけれども、ホラー穴があり、そこをいろんな用途で使っていて、いわゆる一般庶民はですね、家にも使っていました。そして大抵家畜はその家の中の一番奥のところに入れていたわけなんですね。あるいはこのヨセフとマリアはですね、その家畜小屋、家畜だけがいるところにいたのかもしれません。いずれにしてもあまりにも緊急を要していたので、まあ日本で言ったらガレージみたいなところ、物置みたいなところにですね急いで行ってですね、そして出産をしたんだと。そして布にくるまれたってあります。で、洞窟は墓にも使われてたんですよ。イエス様が復活する墓ありますよね。あれは洞窟ですよね。墓にも使われてた。で、布が置かれていた。だから、もしかしたら、その家畜にもそこにいたんだけれども、その前は死体の、なんかわかんないんだけど、布も、としても使われていたのかもしれません。そうするとですね、どうですか今。貝羽桶の中で。死体にも使われるような布にくるまれていたということになります。でも、この卑しい姿こそが、これからイエス様の人生、生涯をよく表しています。イエス様が大人になられて、30歳になられて、そして最後に待ち構えていたのは、ユダヤ人の宗教指導者たちが彼を十字架につけるべく画策したと。事実イエス様は布にくるまれて死なれたわけですよ。死なれて布にくるまれたわけですよ。そのキリストが死なれることを暗示していたわけなんです。家畜が餌を頬張るところ、そこで生まれたということは人間扱いされてなかったって言っても等しいですよ。仏教で畜生ってありますよね。知ってますか、畜生っていう意味。生まれ変わったらその家畜のようになるっていう、あの罵りの、そこから罵りの言葉が生まれたんですけども、同じように人間以下にあしらわれたのがイエス様です。イエス様の予言の中でこういう予言があります。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、痛み、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。このようにイエス様が貧しいものとなって癒しくなられたことによって、私たちは豊かにされていきます。よく考えてください。地位の高い人、豊かな人、強い人というのは私たちを豊かにしてくれるでしょうか？いいえ、してくれません。私たちを豊かにしてくれる人というのは仕えてくれる人ですよね。物をあげてあげるとか、いろいろ自分のためにいろいろしてあげる人、使える人が豊かにしてくれるわけなんです。豊かな人であっても、その自分を下ろしてその人と同じ立場に立って与えない限り豊かになることはできないんです。で、私たちは世の中に住んでいるとですね、どうなるかって言ったら、そのもっと強い人、もっと豊かな人、もっと注目に値する人、そういう人に近づこうとしているのがそういう流れなんですよ。だからいつも壁があるんです。いつも壁があります。富む人と貧しい人の間にある、笑う人と泣いてる人の間にある壁、幸せなものと悩むものとの間にある壁ですね。地震と津波の後にですね、天皇陛下と 皇后、また皇太子ご夫妻がですね、精力的に被災地の避難所や仮設住宅を訪問されてますよね。ひざまずいて話しかけるその姿、被災者の人々を大いに励ましたと思いますけれども、でも、わずか数分です。皇室の周りには護衛がいます。そしてマスコミがいます。人間天皇は、やはり庶民には程遠い存在です。イエス様と比べてください。イエス様は私たちよりも低くなってくださったんです。私たちの多くが、どうですか？産婦人科での病院で生まれなかった人いますか？または助産院で生まれなかった人いますか？そうですか。家ですか？でも家ですよね。家畜が進むような貝桶の餌を食べるところではなかったわけですよ。そしてイエス様の最後は不正な裁判でした。何の悪いこともしていないのに権利が剥奪された状態で処刑されたわけなんです。イスラエルの支配者、世界の支配者であると言われたこの方が癒しい姿を撮ってくださったのは、私たちに近づくためなんだよ。私たちが、私たちに仕えてくださるため、私たちを豊かにしてくれるためなんだ。イエス様はこう言われました。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。使えられるためじゃないよ、使えるためなんだよ。そしてどうしたかって言ったら、贖いの代価、身の代金のようなもんですよ、として命を与えた。私たちの一番の問題である罪という問題、心の中にある悪いことの問題、自分では直そうと思っても直せない問題、私はいつもこういうふうにありたいと思っているのに、いつもこういう自分でいる状態。この境、この間にあるのが罪というですね、この私たちの体の中に働いているものの問題。で、これを取り除くために、イエス様は仕えてくださった。それが命を差し出すという、代わりに死んでくださるという、身代わりの死を遂げてくださったわけです。では次に行きましょう。8節からです。さて、この土地に羊飼いたちが、野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方が布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。ベツレヘムは野原です。今でもですね、ベツレヘムの町自体は人がたくさん住んでるんですけれども、アラブ人の町ですね。アラブ人クリスチャンの町ですね。元々がですね。今、パレスチナ自治区になってますが。で、ちょっと離れるとですね、野原あるんですよ。で、私も見ました。パレスチナアラブのですね、男の子、女の子が、もう羊飼ってますね。今でもやってます。で、当時の羊飼いというのは、社会の底辺にいる人たちです。ですか。当時はですね、税金を二重に払ってたんです、ユダヤ人は。まず神殿に税金を払っていた。神殿にシェケル。でですね、このお金を払っていた。もう一つはローマにも払わなければいけなかったんですよ。で、ユダヤ人ローマに払うの大嫌いだったんですよね。けれども敬虔のユダヤ人は特にですね、必ず神殿には払っていた。でも羊飼いはそれを払うお金もなかった。だからユダヤ人からもある意味で見下されていた、嫌われていた人たちの部類に入っていたにもかかわらず、神がまずはじめにキリストの誕生を、この、なんだか、宣伝したのはですね、述べ伝えたのは、 この羊飼いだったって言うんですよ。良い知らせだったんだ。そして天ではですね、無数の天使がですね、この来てですね、この天の軍勢が来てですね、いと高きところに栄光が神にあるように、さっきのグローリアインエンセウシスデオというのはここから来てますね。ここの言葉、ラテン語ですね。先ほどそれを歌ったんですよ。いと高きところに栄光が神にあるように、天使がそのように賛美をしました。天使という言葉を聞いたときに、私たちが考えてはいけないのはですね、赤ちゃんが羽つけてるですね、これ飛んでる姿です。まだ女性がですね、こうなんかふわーって綺麗な姿で来るじゃないですか。あれはヨーロッパの異教です。ですね。他の宗教から来た天使なんです。聖書に書かれている天使はですね、なんとギリシャ帝国の君とかペルシャ帝国の君とか呼ばれていますね。大国の支配者となっているようなものすごい力強い存在です。堕落した天使の一人が悪魔ですからね。それだけ力を持っています。イエス様が復活された後にですね、一人の天使が来ただけで大地震が起こりました。それものすごい天の軍勢がやってきて、そして糸高きところに栄光が神にあるようにと言って叫んだんですね。黙示録を見るとですね、こういう天使が出てきます。5章の11節12節にこう書いてあります。多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。この賛美を地上にいる羊飼いたちに与えて、そして地上に平和が御心にかなう人々にあるように。神様を愛する人たち、神様を喜びとしている人たちには平和があります。で、こういうふうにキリスト者は大胆に宣言することができます。私は全く平安を持っています。私は完全な平和です。平安です。心は平安です。ということができる理由は、私たちに与えられたその天の幻があるからなんです。イエス・キリストが流してくださった血があるからなんです。故に、ヨハネがイエス様がお生まれになったことをこのように伝えているんですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。恵みなんですよ。底辺にいる人が天国にある最も素晴らしい光景を見ることができ、そしてその中で平安に生きることができるという恵みが与えられているわけなんです。では最後読みましょう。15節です。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てみよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき、羊飼いたちは、この幼子について、告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアは、これらのことをすべて心に留めて、思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。羊飼いたちも驚きましたけれども、驚いたのはマリアとヨセフの方でもあります。その話を全部聞いてですね、そしてマリアが、ここで何て書いてますか？もう一回読んでみてください。マリアはこれらのことをすべて心に収めて、思い巡らしていた。これはですね、なんて言ったらいいかな。ってこういう感じですね。じっくり考える、熟考するという意味があります。なぜかというと、マリアは、先ほども話したように、自分でも歌ってたんですよ。 低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。貝羽桶といい、羊飼いが天使の軍勢を見たといい、私はまたこの人たちも卑しい者たちだが、こういう者たちを神は引き上げてくださるんだということです。皆さんの心を変える力は、このへりくだったイエス様の愛の力です。やだな、今こういうところを通ってて何でもどうにもできないけど、やだな、喜んでください。そこに良き訪れがあります。その苦しみの中に、まあ、苦しみまでいかなくても不便な中に、羊飼いと同じような神の栄光を見ることができます。そしてイエス様がそこまで低くなってくださった、そのイエス様に触れるからこそ自分の生活が変わっていきます。周りの人たちが変わっていきます。そして社会が変わり、国が変わっていきます。世界が変わっていきます。低くなるものこそが世界を変えるという強い大きな働きをすることができる。なぜならば神はへりくだるものに恵みを与えてくださる方です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイエス様のお生まれになった話をじっくりと今マリアと同じように思い考えながら、思い巡らしながら過ごすことができました。イエス様がこのようにして私たちに低くなって仕えてくださって、実に自分の命を捨てるほどまでに私たちに仕え、低くなってくださったことを感謝いたします。あのお生まれになった肉体は、後に同じ肉体が釘打たれて、鞭打たれて、突き刺され、槍によって突き刺されていく、その肉体になっていくことを思います。私たちの罪を根こそぎ取るためにイエス様が身代わりに十字架にかかって死んでくださり、そして生き返ってくださり、私たちに命を与えてくださることを感謝します。天のお父様、どうかあなたがここにいる一人一人にクリスマスの祝福をお与えください。イエス様がその人の一人一人の心に住んでくださいますようにお願いいたします。神の愛とキリストの恵みと聖霊の愛が、聖霊の交わりが、ここにいる兄弟姉妹と共に常しえまでありますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。